はい、今週も、火曜日夜9時聖書輪読会の時間がやってまいりました。まもなく9時ですけれども、いつものメンバーが集まるまでお待ちしたいと思います。はい、今日はですね、使徒の働き27章28章ですけれども、なんと今日で使徒の働きがですねの箇所が終わりますね。もう今日でっていうか今回で聖書の輪読会が69回目なんですね。で、次回70回目は、また別の箇所になるんですけれども。はい。もぐちゃん。こんばんは。
お願いします。
お願いします。聞こえますか？
うん、聞こえます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、なんかあれですよね。なんか、あっという間に人の働きが終わったような印象もあるけれども、終わるような印象。なんかね、長かったような、短かったような。なんか、ちょっと楽しくなってきたでしょ？聖書読むの
もね。そうね。
そうね。本当に。あ、サンビさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日、目の方はどうですか？大丈夫ですか？
いや、あんまり良くないです。
眠たくないですか？
眠たいです。
じゃあ、早速行きましょう。
はい。
サンビさん、モグちゃん、私の順番で、使徒の働き27章ですね。はいよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。第27章。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は、親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡された。
私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していく、アドラミティオの船に乗り込んで出発した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。
翌日、私たちはシドンに入港した。ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行って、もてなしを受けることを許した。
私たちはそこから船でし、向かい風だったので、キプロスの島影を航行した。
そしてキリキアとパンフィリアの沖を航行して、リキアのミラに入港した。
ここで百人隊長はイタリアへ行くアレクサンドリアの船を見つけて、それに私たちを乗り込ませた。
何日もの間、船の進みは遅く、やっとのことで、国土の沖まで来たが、風のせいでそれ以上は進めず、サルモネ沖のクレタの島影を航行した。
そしてその岸に沿って進みながら、やっとのことでラサヤの町に近い、良い港と呼ばれる場所に着いた。
かなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して。
皆さん、私の見るところでは、この航海は積み荷や船体だけでなく、私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょう、と言った。
しかし、百人隊長は、パウロの言うことよりも、船長や船主の方を信用した。
また、この港は冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見により、ここから船出し、できれば南西と北西に面しているクレタの港、フェニクスに行き、そこで冬を過ごそうということになった。
さて、穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りをあげて、クレタの海岸に沿って航行した。
ところが間もなく、ユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきた。
船はそれに巻き込まれて、風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。
しかし、カオダと呼ばれる小島の陰に入ったので、どうにかしっかりと小舟を引き寄せることができた。
そして小舟を船に引き上げ、船を補強するために綱で船体を巻いた。また、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を下ろし、流されるに任せた。
私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、
三日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。
太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。
長い間、誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。
しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。
昨夜、私の主で、私が仕えている神の御使いが私のそばに立って。
こう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい。神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。
ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。
私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。
14日目の夜になり、私たちはアドリア海を漂っていた。真夜中ごろ、水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った。
彼らが水の深さを測ってみると、20オルギアであることが分かった。少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。
どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて、人々は船尾から怒りを4つ投げ下ろし、夜が明けるのを待ちわびた。
ところが、水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から怒りを下ろすように見せかけ、小舟を海に下ろしていたので。
パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければあなた方は助かりませんと言った。
そこで兵士たちは小舟の綱を切って、それが流れるままにした。
夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず、食べることなく過ごしてきました。
ですから、食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。
こう言って彼はパンを取り、一堂の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。
それで皆も元気づけられ、食事をした。
船にいた私たちは合わせて276人であった。
十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて、船を軽くした。
夜が明けた時、 どこかの陸地がよくわからなかったが、どこの陸地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。
怒りを切って海に捨て、同時に火事の砂を吹き、吹く風に船首の方を上げて、砂浜に向かって進んでいった。
ところが二つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。
兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。
しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸地に上がり、
残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がった。
こうして、28章、こうして助かってから私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。
島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆を迎えてくれた。
パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に噛みついた。
島の人々はこの生き物がパウロの手にぶら下がっているのを見て言い合った。この人はきっと人殺しだ。海からは救われたが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。
しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。
人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に何も変わった様子が見えなかったので、考えを変えて、この人は神様だと言い出した。
さて、その場所の近くに島の長官でプブリウスという名の人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間親切にもてなしてくれた。
たまたま、プブリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人のところに行って彼に手を置いて祈り癒した。
このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けた。
また人々は私たちに深い尊敬を表し、私たちが船出するときには必要なものを用意してくれた。
3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船で出発した。その船首にはデオスクロイの飾りがついていた。
私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在した。
そこから怒りを上げてレギオンに達した。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはプテオリに入港した。
その町で私たちは兄弟たちを見つけ、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマにやってきた。
ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちがアピーフォルムとトレスタベルネまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。
私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。
3日後、パウロはユダヤ人の主た った人たちを呼び集めて、そして彼らが集まった時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。
彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので、釈放しようと思いました。
ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。
そういうわけで、私はあなた方にお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのは、イスラエルの望みのためです。
すると彼らはパウロに言った。私たちはあなたについて、イスラエルから何の通知も受け取っていません。また、ここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたりしたこともありません。
私たちは、あなたが考えておられることを、あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について、至るところで反対があるということを、私たちは耳にしていますから。
そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて、彼らを説得しようと、朝から晩まで説明を続けた。
ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。
互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言、次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。
このためのところに行って告げよう。あなた方は聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るには見るが、決して知ることはない。
この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。
ですから、承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。
パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、
少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。
アーメン。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日のところは、地図がないと、地図があったらすごく面白いとこなんだけど、地図が出せないのがこの音声だと、ちょっと地図が、出せないのがちょっと残念なんですけれども。
でも、やっぱり、ルカが医者なので、すごい細かいでしょう、うん、やっぱり。
いや、本当に。なんか、
全く細かくね、みんな書いてくれて。
本当、もうこの方は、ものすごく、いや、これがなんかもう、この記録を見ても本当になんていうの、なんかこう嘘じゃないっていうか、作り話じゃないっていうことが、すごく、
そうね。
わかるし、なんかこの、さっき、この最初の部分のところの、27章の最初の部分のとこを、中川先生の公開説教をちょっと聞いてたんですけども、すごく、面白くて、まずこのカイサリアを出発して、シドンっていうところに北上してるじゃないですか。これがだいたい距離的に110キロぐらいらしいんですよ。で、これを1日で行ったと。で、 なんかね、最初はそんなに大きな船じゃなかったんですって。で、割と順調に行って、で、キプロス島の向こう側、こう、島影を通るようにして、そしてミラっていう、この、小アジアの一番南端にある港のミラっていうところまで、その、まあ、ちょっとちっちゃめの船で移動して、で、ここで船を乗り換えたんだっていう話だったんですけれども、なんか当時は、その、なんて言うんでしょう、客船っていうのがなくて、大体その荷物を運ぶ船に、こう、人が乗せてもらう、見つけて、そういう船、どこどこ行きの船が出るよっていう、こう、話を聞きつけて、ちゃんとその、いつもその船の時刻表とかいうのが今みたいにあるわけじゃなくて、そういう船が来たっていう噂を聞いたら、そこに行って交渉して乗せてもらうっていうのがなんか主だったらしいんですけど、まあそういう話も聞いて、でこのミラっていうところで乗った船っていうのは、このアレキサンドリアを母港とする大きな船で、これにはアレキサンドリアってどこかっていうと、これも地図見たら分かってすごく面白いんですけど、エジプト、アフリカの中アレキサンドリアっていうところがあって、でそこを母港とする大きな船で、エジプトって穀物、その、小麦とかそういったものを、積んで、そしてこう貿易をして 輸出国だったから、もうたくさんその小麦が乗ってる船だったらしいんですよね。でそれに、乗り換えて、で、これがローマに行く船だっていうことで乗ったらしいんですけども、この27章のこの時期って、これ季節的にいつなのかなっていうふうに思ったら、まあ、後の方でなんかその、なんていうの、冬を越すとかいう話が出てきたから、
うん、
じゃないですか。で、地中海の、この地中海に吹いているこの風っていうのが、春と秋とかのその季節の変わり目の頃っていうのは、西風とか北西の方から吹いてくる風なんですって。だから、この人たちは、ローマの方に行こう、西に行こうとしてるんだけど、向かい風じゃないですか。西に行きたいんだけど、西から風が吹いてる季節だから、ものすごく大変、そもそもが。で、パウロは、今までその宣教旅行で何度も船に乗ってるから、この季節がちょっとやばいってことが分かってて、多分これ秋だと思うんですけど、なんだっけ、秋ぐらいですよね、うん、なんだっけ、断食の日とかいうのがあったから、あれがなんか食材の日、ユダヤ人たちのその一日だけの断食の日が、そのお祭りが、その9月の終わりから10月にかけてだから、まあそのぐらいの季節っていうことで、まあ秋ですよね。で、南の風が吹いてきたから、南の風っていうのはふわーっとした風で、北からの風っていうのはすごい強い風らしいんですけど、これが、吹いてきたから、その、なんていうの、なんかおかしくなったな。クレテ島、ミラからクレテ島に行って、良い港っていうところに行って、で、西に行くのがすごく大変だから、そのクレテ島のちょっと、もうちょっと100キロぐらい先の方の港のピニックスっていうところに目指して、島伝いに行けば行くだろうと思ってたら全然行かなくて、ここでナンパしちゃうんですよね。それがなんか、なんとかっていう、すごい強い風の、なんていう名前だったっけ？
ユラクロス。
そうそうそう。それがなんか、北東から吹いてくるすごい、ものすごい風が、暴風が吹いてきて、ほんのちょっとの、その同じ島の中のほんのちょっと先に行くつもりが、もう船がどんどんどんどんどこに流されるかわからないまま流されていったっていう。で、そしてマルタ島に、漂着したっていう話ですよっていう話だったから、もうこれ地図がないと、なんともなんかこう、もぐちゃんとか、 想像がつかないんじゃないかなと思ったんですけど、このなんか風が、うん、この季節の風と、この、なんていうかな、この船がなんで、難破してしまったかっていうこととかが、なんかすごく面白いなと思って聞いてたんですけど、このなんか、百人隊長が、パウロが、いや、皆さん、もう、これ絶対、難破しますよっていうふうに、進言したのに、百人隊長は、その、やっぱりその船の、船乗りの方の意見を、行けるっていう、こう、船乗りの意見を尊重して出発したってことですよね。
うん。
うん。
だから、その、まあ、専門家だと思うからね、パウロよりはね。
う
ん、
そうそうね。
でもパウロはもう何度もナンパして、海をこう漂った経験もあるから、あ、絶対これはっていうのは、やっぱその今までの経験があるから、あ、これはまずいと思ってて、それで、みんなにもうナンパしてもう漂ってる時に、ほーら見てごらんっていうようなこと。でも、もぐちゃんも言うよね、よく。ほーら見てごらん。ねえ、お母さん、世のお母さんは言いますよね。
ねえ、こちらの百人隊長がすごくパウロに親切にしてくれるんじゃないですか。
はいはいはい。
で、この使徒の働き十章を見ると、
はい、
同じイタリアの百人ね、隊長出るじゃない、コネリウスね。
はい、はい。
だから、そのコネリウスとこの人は、うん、知り合いだったんじゃないかなと思うんですよ。だから前もって、パウロからの情報が入っていたから、優しくしてあげ、ね、囚人なのにもかかわらず、優しくしてあげたと思われてますね。
そうですね。で、大体なんか、新約聖書に出てくるこの百人隊長って、なんかすごくいい人っていうか、イエス様がこう十字架で、十字架につけられて、そして息を引き取られた時に、この方は神の子であったって言ったのもあれも百人隊長じゃなかったですかね。
そうそうそう。
ねえ。なんかこう、そう、要所要所で出てくるけど、百人隊長って。大体みんななんかすごく、ねえ、なんかこう、すごい、高潔な人格っていうかね。なんかそんな感じがしますよね。
このパウロの、うん、この時期のために前もって、いろいろ神様は、用意をしてくださったかもしれませんね。
そうですよね。
で、囚人たちが逃げるのがね、怖いから、もう殺してしまおうとしたときね、兵士たちが。
うん、
で、その時も戦死したのが、またあれ、ね、百人隊長ですしね。
ですね。囚人が逃げたら自分たちが責任取らされるっていうシーン、結構今まで何回もありましたよね。だから、でも誰も逃げなかったし、結果的にね。うん、この百人隊長も神様がこのユリウスっていう人も備えてくれたし、そしてこのルカもね、ずっと同行しているから、この私たちがローマ、いや、イタリアへ向かってっていう、こう、私たちがっていうふうに書いてあるっていうのが、ルカがこれ書いてるから、まあ、ルカが同行してるんだなっていうのもわかるんですけども、あともう一人、なんだろう、この人。テサロニケ出身のマケドニア人、アリース・タルコっていう人もね、いて、このパウロに仕えていたのかな、なんか。パウロが
ずっと共にいてたローマで、まあそこでは、パウロが自費でお金をね、出して2年間泊まっていたじゃないですか。
書いてありましたね、一番最後のところにね。
だから、軟禁状態だと言っても、やっぱりかなりね、自由があったと思われますね。人が手入りしてたしね。
そうですね。なんか途中の、島に立ち寄った時も、
そう
ですよね。まあ、手に鎖とかは多分ついてたのかもしれませんし、その、 必ず兵士がついて回ってたんでしょうけれども、だけど、そこの場所の兄弟たちとか、兄弟っていうのは、まあ、同じ信仰を持った人たち、信仰の友と一緒に、こう、食事したりするのとか、お話したりするのは許されているわけじゃないですか。まあ、他の囚人はね、
そう、ローマにはなんか、パウロが、別に、福音を伝えたこともないのにね。
うん。
でも、多分、その、あの時ね、うん、五旬節、ペンテコステの時に、うん、ローマから来てた人もいたんじゃないかな、と思われてますよね。
あ、はい、あ、そうですよね。そうですよね。
ここで、はい、それを見た人がローマに帰って、うん、なんかそれなりに福音が伝わっていて、うん、まあパウロの噂は聞いてたけども、うん、直接パウロが、うん、はい、福音を伝えるために来たのは、うん、このね、囚人になって初めてですからね。
うん、本当ですよね。この、うん、この使徒の働きのこの話っていうのは、このまあ二年間、自費で借りた家に住んで、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、そして、誰にも邪魔されないで、イエス様のことを伝道することができました、教えることができましたっていうところで終わってますけれども、この時っていうのは、この後っていうのは、まあ、パウロは、どうなったんですかね。これで一回なんか釈放されたりしたのかな。
いやいや、釈放されないままもう処刑されたですよ。
そっか、そこまでは書いてないよね、聖書にはね。
そこまで書いてない。
うん、そこまでは書いてない。で、これが私の手元にあるのが、ローマへ公開して、ローマで投獄されたのが、紀元60年 ?60 年ぐらいで投獄、ローマで投獄されましたってなってるんだけど、で、パウロが殉教したのが64年ぐらいじゃないかっていうことで書いてあるのかな?この4年後ですかね。でも、パウロはちゃんと神様に、命じられた通りにローマまで行って、福音を述べ伝えることができて、そしてもう、パウロのその、神様から与えられた使命っていうのはもう、果たしたわけですよね。
そうですね。で、生かしてくれたらよかったのにね。
うん
何回も何回もね、うん、もう死にそうな場面があったのに、あんなマムシにね、噛まれた
時も。そうそうそうそう。あれはなんか、イエス様が、蛇に噛まれても、なんか、どっか、福音書どっかなかったですか?蛇に噛まれても死なない。毒でも死にませんって言って、そういうこう、力を与えてくれたっていう、あれをもう、そういう信仰もあったのかな?蛇に噛まれて体が腫れて死ぬよって島の人たちはもう、ね、罰が当たったんだみたいな感じで見られてたのに、全然なんか普通にさっさってこう手振って火の中に蛇落としてるっていうのが、すごいもうびっくりしたでしょうね、島の人たちは。
それはね、びっくりするよね。
うん、私もびっくりする。
またなんか、病人をね、癒してくれたりするから、本当に神様じゃないかな、とね、うん、思われたでしょ
う。そうですね。本当に、もう、びっくりされた。このマルタ島のマルタって、モグちゃん、マルチーズって犬がいるじゃん。
うん。
マルチーズが確かマルタ島の、犬だよ、
えー、
確か。イタリアのほら、ブーツみたいになってるじゃないですか、イタリアの形って。
うんうんうん。
その、イタリアのその、ブーツの形の、つま先のところにある島が、シチリア島ですよね、確か。シチリア島、なんだっけ。マフィアの。
お部屋のゴッドファーザー。
ゴッドファーザーに出てきた。シチリア。で、その下の方に、もっと下の南の方に下ったところにちっちゃいというか、まあ、島があって、そこがマルタ島。そこに流された。ね、で、そっからそのマルタ島から、今度、また北上して、シチリア島の方に、の港に寄って、で、それからまたどんどんどんどん北上して、ローマまで船で行きましたっていう話。うん。うん、ローマの
港は、良い港っていうところはどこ？
良い港はね、クレテ島。クレテ島で地中海の、なんでしょうね。場所的にはね、エーゲ海のずっとこの南の方にあるリビアの上、うん、がなんかあのクレテ島で、そこの真ん中ぐらいの、南側の方の真ん中ら辺にその良い港っていう言われているラサヤっていうところが書いてありますね。で、そのラサヤ。
日本語は良い港でしょ
う。うんうん。
韓国語は美しい港、美港なんだ。
あ、良いと美しいっていうのは、うん、まあ近いかもしれませんね。表現のなんか、表現的にはね。美しい港。うん、美しい港な、でもなんか、ここはラサヤ、良い港は、良い港で美しい港かもしれないけど、これ細かく書いてないけど、冬を越すにはあまり適してないから、
うん、
その、もうちょっと、同じ島内だけど、もうちょっと、西の方に、の港の方に、行こうっていうふうに、島伝いに行けば、風の影響も少ないだろうと思って、甘い見込みで行ってたら、ちょっとその、島の、同じ島の中の、港を移動するだけだったのに、これがもう命取りになっちゃったっていうことですよね。なんか。
水夫たちは自分たちだけで逃げようとしたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その人たち逃げたら助かりませんと言ってるじゃないですか。
はいはい。
で、韓国語の聖書では救われませんって書いてあったから、私どうしてこの人たちを乗せないと救われないのかなと思ってたら、はい、日本語で見たら助かりませんとなってるから、
信仰的なことかなと思われたんですか、救われるって言うの、はい、ああ。
なので水夫だからね、
ちゃんと、そうですね、
はい、
いや、なんかお客さんというか、まあねえ、他の人たちをこう捨てて逃げるっていうのが、でも見つかっちゃったから。
もし神様は奇跡をね、ちゃんとあれすることができるから、
はい、
風を吹かせてね、神様が、行かせる、ね、行かせたいと思うところに、風を吹かせて行かせることができるのにもかかわらず、やっぱり人間は人間なりにやることがあるということなんですね。だからね、
そう。
自分たちの役割をしなければならない。
まあね。あ、そういうふうに捉えると、のか、なるほど。なんかね、南から吹いてきた、風が吹いてきたから、あ、大丈夫じゃんって思って出発するっていうのは、なんか結構順調に行けると思うっていうのは結構ありますよね。
だから順調に行けそうななんか感じで、あ、これは神様がなんか機会を与えてくださるのかなと思って自分の計画通りにやろうとした時に結構失敗があるからですね、うん、なんか順調に行きそうな時にまた祈りをしてみないといけないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね本当そうですね、そういうこと聞かなかったんだよね。
まあ、こう、パウロがその船に入って、なんか蛇にね、毒蛇にね、あれ、噛まれても大丈夫だったし、
はい、
また人をね、病気の人を癒したりしているのは、今でもね、宣教師が、例えば、ヨーロッパだ とか、オーストラリアとか、ちょっと先進国の方に行く宣教師にはあんまり奇跡が起こらないんですけれどもね。イスラム教とか、あるいはもうパプアニューギニアみたいな、そういう、ところに行った宣教師には、よくそういう癒しの奇跡とかね、起こるんですよ、今でも。なんか、ファファニューギニアのはね、何年か前までも人を食べる習慣があったんですね。そこは、なんか、罪という言葉自体がない。これに、許すという言葉自体がないってよ。だから、そういう部族は、もし他の部族となんかね、戦争とかね、喧嘩があったら、絶対復讐する。復讐しないのが恥だと思っているから、だから、許すという言葉自体がないって。だから、このイエス様の愛を、イエス様、だから救いに対して説明したいと思ってても、まず罪という言葉がないし、許すという言葉がないから、なかなか福音を伝えることができなくて、ね、困ってたみたいなんですよ。それで、でもね、そういう人をね、殺したり、人を食べたりする習慣があった人たちは、やっぱりね、すごい怖がりだそうです。恐怖があるらしいですよ。なんか悪いこといっぱいしてるからね。電気なんかないところにこう宣教師が行ってるんですけども、奥さんはなんか中学校の教師だった、英語の先生だったのに全部辞めて、その旦那さんもなんかすごい大きなビジネスをしていた人なんですけれども、なんかすごいこう珍しい病気で、なんか大動脈が膨らむような、いつ切れるかわからない状態のまま、ああいうファプアニューギニアに行ってるんですよ。
無茶します
ね。ね、電気もないところに。だからそこに行って、この人たちはもう、夜になって、例えば何か風が吹いて、この木の葉っぱのね、音がしても、もう恐ろしくて恐ろしくて家から出ないらしいですよ。だから、こういう人たちにすごい、愛を持ってね、この人たちに福音を伝えて、そのファパニューギニアのある部族なんですけれども、もう全部、クリスチャンになっているらしい、現在。すごいでしょう。でも、てか、すごい恐怖感があるのを結構利用したみたいなんですよ。で、罪という言葉もないしね、許すという言葉もないから、まず、この人たちの、なんかすごい恐怖感を利用して、で、この宣教師たちは何にも怖いことがないから不思議に思うじゃないですか。で、それに、そこのすごい、族長みたいな人が病気になった時に、癒しのお祈りをしたら、もう熱が下がってすぐね、元気になったから、やっぱりすごいね、もう本当に神様のようにね、みんなが尊敬してくれるからですね。で、なんでこういうことができるのって、聞かれた時に、星あるでしょ、太陽あるでしょ、あれを作った人が私のお父さんですと言ったそうですよ。なんかね、言葉単語はね、もう覚えているからね、そのくらいは説明できるんじゃないですか。星を作った人、太陽を作った人が私の父ですと言ったら、ものすごくね、もう偉いな、みたいな感じで、もう神様のようにもね、尊敬されて。
教えていただけたわけですね。
はいはい。それで結局その部族は、もうみんな、クリスチャンになったらしくて、その宣教師が宣教報告に来るんですね。私が前の、教会に、宣教報告に来た時に、何年かそこで宣教していて、もう、そこの言葉ももう上手になって、聖書をね、翻訳しているらしくてね。だから、ない言葉、罪とか許すという言葉も、なんかね、手振り、身振りで、なんか新しい言葉も作ったりしてね。 それでなんか聖書を翻訳しているって、もうそろそろ全部終わりますよみたいな話をしてました、もう終わってるでしょ今だったらね。
そうなんだ、すごいですね。一体何か国語の聖書があるのね。
うん、その宣教師が言うのが、先進国ではそういう奇跡が、あの人もなんか先進国の教会にもね、招待されて、この宣教報告に行ったりもするんですね、でもね、そういうところに行ったら自分のなんかそう癒しの祈りなんか全くね、聞かないってよ。でも、やっぱりね、ああいう、もう本当に、神様を全然知らない人ばっかりとか、あるいはイスラムの人たちがいっぱいいるところとかでは、かなり奇跡をね、ちゃんと見せてくれるらしいですね。
中川先生がおっしゃってたのが、それ思い浮かんだんですけど、癒しの賜物、聖霊様がくださるその賜物の中で癒しの賜物ってあるじゃないですか。あれは、このずーっと、あれに関しては、ずーっとその人に、もう、常に与えられているものではなくて、それはもうやっぱり取られたり、与えられたり、することが、するものですよっていうふうな話、説明だったんですよね。だから、やっぱりその、サミさんが今おっしゃったみたいに、そういうこの癒しの奇跡を見ることで、やっぱ信じるっていう、タイプの方々がいるところは、こういうふうな賜物を聖霊様が働かれてあるのかもしれませんね。
そうそう。
その賜物欲しいなって私も思うんだけど。思うけど。
いや、でもね、また、それを思って願ってお祈りすれば、また誰でもイエスの名でお祈りしたら誰でもできるんですよ。特別に何かがなくても、なんかね、本当にね、もう信じるっていう信仰を持ってね、お祈りしてみれば、やっぱりイエスの名によって何でもできるって言えます。ずっと続かないけれどもね、私も何回もね、経験しているしね。でも本当にこう、なんか祈った時に、すごいこう、こう自分の祈りに対して、これは神様が絶対聞いてくださるという、そういうね、もう信頼感がバーッと出た時、なんかその相手と、相手もそういう信頼感がバーッと出た時に、なんかね、すごい、なんか、熱いね、精霊の働きがあって、結構治ったりするのがありましたら、だからとにかく祈ってみればいいですよ。私は子供が小さい頃ね、真夜中に熱出したりした時は、もう必ず祈ってましたのでね、祈ったらやっぱり熱が下がったり、痛いのがもう良くなったり、そういう経験たくさんあるから、
その母親がその思う気持ちっていうのは本当にもう本気の気持ちだから、やっぱ神様が聞かれるのかもしれないですね。
祈らないと何も起こりませんけどね、でも本当にね、もう信じてね、もう切ない祈りをすれば、通じますよ。
そう信じよう。
本当にください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、これ、使徒の働き今日ね、終わりましたので、
はい。
次回は続けますか、もぐちゃん。
私は、そちらに委ねます。委ねます。
いや、私も、もぐちゃんが、もぐちゃんが続けてやりたいと思ったら、私もお付き合いしますよ。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
次回はどこに行きましょうか、サンビさん。
ルカの福音書。
ルカの福音書。はい。はい、同じ、書き手が同じ方ですよね。この使徒の働きの、を書いた、記者と同じ方が書いた福音書で、ルカ。はい。じゃあ。
書いとこ。はい。わかりました。
はい。ありがとうございました。それでは、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。おやすみなさい。
ありがとうございました。おやすみなさい。
はい。